上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。こんにちは、ネットラジオ番組スイッチパーソナリティの五郎です。今回も前回に引き続きましてプロフェッサー T さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
どうも、不思議な23歳です。
本当にね、不思議ですよね。
うん、私自身もね、自分のことを不思議と思ったこと何度もありましたからね。自分人間じゃないんじゃないかなと思
う。T さんね、何が不思議かっていうと、やっぱこの見た目と年齢のこのギャップみたいな。
まあ、まずそこですよね。
まあ、なんていうんですかね、こう服装とかもちょっとおじいちゃんみたいな。
う
ん、
まあそれはうちの親父のお下がりですからね。ほとんどが。
そうなんだ。
そうなんですよ。
だから。
まあだからかどうかは分からないですけどね。
あ、そうだったんだ。うん、ああ、なるほどね。面白い。しかもね、日本語がペラペラすぎてちょっと驚きますね、本当にね。
あ、私昔は言われたことあるんですよね。中国語上手ですね、あなたって。
うん、
逆に、
そういう感じ。
そうそう、逆に言われます。
いや、そんなね、T さんも3月の末にいよいよ日本に、
ね、そうですね、
留学されるということで ね、
う
ん、
そうですね、
今回は記念番組ということで。
記念でですか。
前回の、ね、放送を聞いていらっしゃった方はお分かりかと思いますけど、 T さんも実は、ネットラジオ番組をのパーソナリティやられていて、番組名が
プロフェッサー T のおつぼです
っていうね、非常に面白いネタ的には中国あるあるネタみたいな、そんな、
まあ、あるあるネタというか、まあ、中国、うん、中国というか、まあ、上海の新聞紙、
上海の新聞紙、
そこからちょっと面白そうな記事をね。ちょっと抽出して、そこでまあちょっとおふざけ半分でさばいていくみたいな。
このなんかさばき方がね、とても素人じゃないなっていう感じ。
素人じゃないですか。いや、逆に素人のさばき方じゃないかと思うんですけど。
いや、面白かった。でも番組がね、ちょっとなくなっちゃうのは寂しいですけどね。
まあそこは仕方ないですね。
仕方ないですね。その魂だけはスイッチの方で引き継いでいきたいと思いますんで。
お、なるほどですね。それは楽しみですね。
楽しみです。ほんでね、まあ、いよいよちょっと日本に留学だっていうことですけども、まあ、こんなね、日本語ペラペラな T さんでも若干不安なところがあるっていう話でしたけど、あれ、日本には初めて行かれるんでしたっけ？
あ、ちょっと違うんですよね。3年前に一度、まあ、その時はまだ別の会社で働いてて、
はいはい、
まあ、ちょっと鍵つけて、うんうん、出張みたいな形で、うんうん、あれ何泊でした？ 2 泊3日でしたっけな。
結構、
うん、いや、でも初日はね、はい、午後の飛行機に行って、
はいはい、
着いた時にもう日が暮れてましたし、で3日目の
朝
早朝ですからね、4時に起きてもう空港に向かってるっていう。
じゃあ
事実上1日ですよね。事実上1日でしたね。
実際初めての日本はどんな印象だったですか？
うん、これ聞かれたびにちょっと不思議なんですけど、はい、懐かしい感じがするんですよね。
なるほど、初めてなのに。
初めてなのに懐かしい感じ。ここの景色の見たことあるような、まあ実際ドラマで見たことあるかもしれないですけど、
はいはいはい、
でも、そこですね、懐かしさ。
なるほどね、その不思議な、なんかね、印象というか。
うん、そうなんですよね。
なんでなんですかね。
やっぱりドラマとかアニメとか見すぎじゃないですかね。だから街並みがね、
はい、
見てて、これ見たことあるなっていうふうに。
そこまでね、なんか、結構日本どっぷりみたいな感じ。
うん、オタクみんなそんな感じですかね。
なるほど、なるほど、なるほど。逆にね、
ええ、
うん、そこまで、こう、がっちり日本にはまってるにもかかわらず、
変わらず
不安だと。
まあ。前はね、
うん、
まあ、実質1日といっても2泊3日じゃないですか、
は
い、
うんうん、
留学だと2年ですから、
はいはい、
さすがに2年の間に何が起こるか分かんないというのもありますよね。
まあね、
うん、日本が通じているって言っても、
はい、
やっぱりこ日常会話レベルじゃないですか、
うんうんうんうん、
でも日常会話といっても中国の日常ですよ、
はいはい、
日本に行ったら日常が違うわけですよ。
まあ違います、
ね、一番私が心配してるのはですね、やっぱりゴミの分別がね。そこ分かんないですよね、中国やってないですから。
確かに僕ね、日本帰って一番めんどくさいのはゴミですね。
そうそうそうそう、
中国何も気にしないです
から、ね、そう、何も気にしないでもう捨てるだけなんですよ。あとファーストフードもですよね。食べたところはもうそのまま机に置いて帰っちゃっていいというのが中国。日本はもう自分で返しに行くわけですけど。
なるほどね。
うん、
あ、確かにこっちとかだと例えば、あ、確かにファーストフードとかね、
そうそうそう、
自分で食べたやつは自分でゴミ箱までこう持ってって捨てて、
うんうん、
トレイも片付けて帰るっていうのは日本の 暗黙のルールというか。
そうなんですよね。
僕も上海初めて来た時同じことやったら中国人の友達に怒られて、それあの片付ける人の仕事をなくすことだから
それは口実です。そうそれは自分がやりたいんだ。口実です。みんな正当化してるだけなんですよ、本当に。
そうか、でもそういうとこは確かにね、大きく違うかもしれないですね、うん、日常的なとこでいくと。
そうですよね。まあ、なんでまずそこら辺、あとまあ個人的な理由なんですけど、実は最近体がね、
体がおじいちゃんになっちゃ
った、うん、もう23と思わないくらい体ガタガタですからね。
体ガタ、僕が言うならまだしもね、 T さんまだ若いのに。
うーん、でも逆にね、はい、若いからこそ、うんうん、まあ、今パソコンとか出てきて、
はいはい、
これ運動不足っていうのが原因といえば原因かもしれないですけど、ね、
それアニメの見すぎでしょみたいな
アニメはだって座ってるし見るしかないじゃないですか
この間ね、初めてちょっとお昼一緒にさせていただきましたけども、なんか刺激物がダメだとかっていう、
あ、そうそうそうそう、まあ具体的に言えば、まあ、まず辛いものダメで、
辛いもの
カフェイン、まあ、コーヒーですね、はいはい、がダメで、あとお酒ですね、まず胃が弱いですね。
胃が弱い、僕もねそんな強くないですけど、
うん、まあ、私は昔あれですよ、まあ2年くらい前ですかね、
はいはい、
まあ、ちょっとアニメーション会社で働いてたんですよね、
うんうんうん、
まあ、知ってる方は知ってると思うんですけど、はい、あそこは24時間ずっと働いてるんですよね。
確かに遅いイメージありますよね。
そうそう、で私は若いから、しかもまあ3年働いたんで、はい、まあ、その頃まだ新人扱いなんで、
うん、
まあ、深夜任されてるんですよね。
なるほどなるほど。
夜中の10時から朝の7時、はい、それ3年間やってて、
さすがに体調おかしくなりますね、
うん、まあ私的にはもう夜居眠りとかは全くなかったんですけど、しかし食べ物はね、
食べ物、
胃がちょっと弱くなって食べ物を受け付けない部類がちょっと出てきて、まあ、それがまあ辛いものとコーヒーとか
ですね、
があったんで、まあ、今も今に至るみたいな感じ。まずそこですね。
お酒もダメ、
お酒もダメなんですよね
でなんか食べるものもあんまこだわりないとかってこの間聞いてましたけど、
本当はね、本当は別に食べ物あんまり好き嫌いがないって言えばちょっとその嘘になるかもしれないですけど、まあ、とにかくこだわりがないですよ ね、うん、たまには食べたいものがあるっていうのはあるんですけど、は
い
は
い、いやなんか中国だとね、美味しいものたくさんあるんで、結構食好きな人も多いじゃないですか。やっぱグルメな人が多いっていうか、う
ん、聞くんですけど分かんないです、分かんないです私もまあ知り合いで、はい、まあ、日本語の話せる方が多いっていうかほとんどなんですけど、だからよく日本料理屋とかにも行くんですけど、
はいはい、
店と店の違い全然分かんないですねだからこの店食べて、まあ、うちのもうすごい舌の肥えている方がもうこの店ダメだから二度と来ないって言われても、あれ分かんないこれ前行った店とどこが違うか分かんないっていう
そこら辺がね、なんかあの極端な感じで、
ね、うん、味音痴ではないんですよね、うん、ではないんですけど分かんないです、うん、まあ、こだわりがないだけかもしれないですけどね。
なんかこの間食事してた時も言ってましたけど、なんかお坊さんみたいだねみたいな
そこを私も言われてギョトンとしましたけど、それどういう意味ですかね。
いやなんか食べ物もあんまこだわらないし、まあ、うん、年齢的には、まあ、女性に興味がある時期だったりとかもする。
実はないんですよね。
そこら辺も全くない。
そこら辺は今のところは全く、まあ、中国にいるかもしれないですけど、まあ、特に上海はね、はいはい、女性気が強いですから。
上海人。
そうですね。なんで全く今はね、全く興味持てないですよね。怖いくらいですからね。本当に中国人から見ても怖いですからね。
それちょっとね、日本行ったら話されちゃうんじゃないかなっていう感じもします、
ね。それも言われますからね。できちゃった結婚とか、しちゃうんじゃないかな、おめえとか言われますけど。
いや、絶対できちゃった結婚。すると思う。
おそらく無理ですかね日本の女性がどのくらいレベル高いかは分からないですけど、はい、動じない自信もあります。
なるほどね、
うん、勉強する間にはとりあえず勉強だけ専念していきたいなというふうに、
は
い、
あれ2年間は何の勉強をするんですか。
あ、これもまあ前回言ったと思うんですけど、うん、はい、まあ、まず放送音響という科目なんで、まあ、ラジオに限らず、まあ、テレビ放送とか、はい、あと生放送の、まあ、芸術とかも学ぶんじゃないかと思うんですよね。で実は、まあ、パーソナリティやって、まあ、せっかく日本に行ってるわけですから、やっぱり
声優のね、
そう、声優の勉強もしようかな、しないともったいないかなというふうに思って、まあ、そこも応募しようかな。残念ながら時期をもう過ぎたので、はいはい、まあ、10月生みたいな、10月からっていう、なったんですね。
あ、10月からなんですね、授業、
なんで声優の方は、まあ、1年半しか勉強できない。
そうかそうかそうか。
なんで、まあ、声優はあくまで第二志望みたいなでもそこで覚えた知識は必ずラジオのスタッフをやっていく上に、まあ、役立つんかなというふうに思いますよ ね。
え、就職先みたいなところでいくと日本で考えてるもんなんですか。
まあ、それはもちろん このラジオ、まあ、今でもはこのようにこの番組のようにですね、はいはいはい、中国で発信しているものもあるんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱり私ラジオを好きになった源っていうか、うん、根本的に言うと声優ですから、
うん、
声優のサポートがしたいんですよね。
声優
そうで声優が日本しかいないですから、
まあ、日本しかいないですか。
まあアニメのね、はいはい、日本のアニメの声優は日本しかないですけど、まあね、中国語の声優はね中国語で何かやろうって言われても私興味持たないですよね、う
ん、なるほど、ね、日本語でやるからこその、
こそ好きなんですよね。
またマニアックな領域にね行きますよね。
それはマニアックじゃないと思うんですよ。そこは割とみんな思ってることじゃないかと思うんですよ、
ね、いや声優に興味あるっていうのですらね結構珍しいっていうか。
珍しいですかね、
うん、結構います。
いますよ。おそらく田中さんの周りにはねこういうオタクの方がいなかったからだと思うんですよね。
あれやっぱりオタクのメッカといえば日本だと秋葉原ですけど。
ああそうですけどね、
秋葉原レポートとかやってほしいですか。
いや秋葉原はですね、はい、私というよりはやっぱりどっちかというと萌え文化じゃないですか。
萌え文化ですよね。
萌え文化はまあ2次元だけじゃなくてまあ3次元にも及ぶんじゃないですか。
3次元、
うん、まああのメイド喫茶でしたっけ。
あメイドカフェみたいな、ね、3
次元じゃないですか、はいはいはいはい、なんでどっちかというとあそこでうちら声優とか2次元限定だとちょっと違うんですよね。ちょっと
秋葉じゃない。
秋葉じゃない。
秋葉ではないんだ、
うん、中野サンプラザみたいなそういうところですかね。
なるほどね、うん
まあ、声優のイベントとかよく行われてる場所ですからね。
中野サンプラザがメッカなんですね。
多分ね、多分行ったことないから分からないですけどね。多分
あでも中野にも中野ブロードウェイっていう結構こうマニアックな街があるんでぜひ行ってほしいです、
ね、違うというかお金があったらね。
いやなんか、ね、中野サンプラザのすぐ近くにあるんで、
お
ああ意外と面白いと思います。
へえ、
オタクっぷりを発揮してもらえればと思います。
しかうちの学校のオリエンテーションがそこでしたっけね。
ああ本当
ですか。ついでに見てきます。
あのさっき不安なこと聞きましたけど、楽しみなこととかなんか逆に。
ああ楽しみですか。
これはちょっとな楽しみだなみたいな。
あ楽しみ逆にあんまりないんですよね。
あんまないよ。
私どっちかというと、はい、まあもちろん日本で就職できて。もしくは声優になれたことは確かに嬉しい、うん、それは夢ではあるんですけど、はい、目標とはしてないんですよね。もう私だけかもしれないですけど、
いやいや
夢と目標を分けてるんですよね。分けて考えるようにしてるんですよ、まあ、夢は叶えたら嬉しいとは思うんですけど、うんうん、でも夢に向かって頑張るというわけじゃないんですよね、うん、
なるほど。
目標に向かって頑張るんですよ。
なるほどなるほど。
でその目標は、うんまあ、何かになるというわけじゃないんですよね、
うんうんうん。
これしんどい話に、いやこれ
しんどい話しましょう、しんどい話
まあこれ重い話になるかもしれないですけど、うん、
目標は
私あの日々、
うん、日々
力の一杯生きていくことが目標なんですよね。
素晴らしいじゃないですか。
素晴らしいというかこれ言うとですね、やっぱりお前なんか不治の病とかかかってんじゃねえかと言われるんですけど。
確か刺激物食べれないし、
ね、うん、そうそう、そこまず弱い部分もありますし、しかもさっき言ったのは内臓じゃないですか。
おうおう、
外側も実は病気抱えてて、まあ、腰とかね患っててですね、
ガタガタや
ガタガタなんですけど、でもそこら辺とはちょっと別にですね、
うん、
なんていうんですか、全力で生きたい、しかもやっぱり自分が望む方向、ただ流されてこの仕事をしているから仕方なくやっていくわけじゃなくて、
うんうんうん、な
したいからこそする、
うん、
そういうなんでそういう毎日を目指してるんですよね。
なるほどね、素晴らしい、
うん、
だからやっぱあれですかね、好きなものをするみたいなのもそういったところなのかもしれないですよね。
そうそうそうそう、うん、まあ、それに目覚めたのも、うん、まあ、前回も言ったように、はい、やっぱり好きじゃない仕事をやってて、うんうん、その6時間で悟りました、うん、その6時間で目覚めました。
あなるほどね。でもこれはでもいいことですよね、まあ、全力、まあ、健康だと、まあ、今日振り返ってみると果たして全力で今日生きたのかと、
あ
自問自答すると、いやなんかちょっと手抜いちゃったなとかあると思うんですよ。
そうですかね、まあ、私はそういう日々とは無縁というのもおのぼりかもしれないですけど、やっぱり私的には毎日毎日やってること、まあ、毎年毎年やってることは、まあ必要だからこそやっている。例えばまあ本当にもうこれ運命というか偶然というか、もう5月になってからラジオを知って初めて日本に行こうと思って、しかし間に合わなかった、その間に合わなかったこと自体がもう本当に運命というか幸運というか、
そうですよね、うん、それが間に合ってたら
間に合ってたらもう経験も積めなかったわけですから、ね、もしかしたら日本にいて、うん、まあ、日本人と比べたらちょっと遅れるんじゃないかというふうに思うんですよね。
そうです
よね。でも今は予備知識がちゃんとあって、はいはい、経験すらありましたからね、
うん、なるほどね。じゃあ常に全力で生きると、
うん、まあ、結果は後からついてくる。
はいはいはい、はい、うん、素晴らしい素晴らしい、うん、なるほどね。それはなんかいろんな本とかそういうのを読みながら、
あ、それももちろんありましたし、うんうんうん、知り合いの中にもですね、はい、ちょっとそういう方がいましたから、なのでそいつを見て、
まあ、メンターというか、
うん、やらなければなというふうに、ね、思いました。
なるほど、うん、今回日本に行かれることに関してご両親とか何か言われてるんですか？
まあうちらはちょっといろいろ複雑なことがあって、うん、もちろん日本語を勉強し始めたのが、まあ、仕事に就くさらに前じゃないですか、
は
い、
うん、
でなければこの日本語短時間でここまで慣れないんで、
なかなかできないですね、
うんうん、なので本当はね留学のことも、うん、本当はもう学生の頃から、うんうん、10代の頃はずっと考えてはいたんですけど、なかなか踏み出せなかったんですよね。そもそも自分は日本語しかできないのに、
う
ん、日本に行って、うん、みんな日本語喋ってるじゃないですか。
そうですよね、
自分の特徴活かせないんですよ、うん、特徴が特徴でなくなってしまうんです
から。なるほどなるほど。
なんでその頃はまあ明確の目標がなくて、ただ日本語好きだからやってきた、
うん、はいはい、
だから踏み出せないですよね、その一歩。日本に行ってもやりたい仕事が見つからない。
なるほど、ね、
それなのに日本に行ってどうするということで、まあ、だから、まあ、留学の話持ち出しては、まあ、ちょっと何ていうんですか、放置っていうか、うん、ちょっと置いておくみたいな感じで、まあ、何回も繰り返してきたんですから。
じゃあ結構悩みながら、
そう、悩みながらやっと踏み出したんで、だから最終的に、まあ、もちろん最初はですね、10代の頃はやっぱり留学なんて心配だから反対とか言われるんですけど、
うん、
逆にそういう期間があったからこそ今の両親までね、もう全力でサポートするみたいな、ありがたい言葉をいただきましたんで。
なるほどなるほど、うん、そういう流れがあったんですね、
う
ん、
そうですね、
うん、確かにね、言葉できるだけだと特徴的にはね、
そうですね、
うん、うん、まあ、中国に行って日本語ペラペラな中国人だったら特徴はありますけどね。
そう、それだけでもうどの業界どの会社にも入りますし、はいはい、私だってこういろんな会社面接したんですけど、
う
んうん、失敗したことないですからね、
うん、
まあ、普通に留学した経験のある人、
うん、
仕事の経験のある人、
うん、
でも私が最初に、
ね、
こうもう本当に学校卒業したすぐなのに、
うん、
それでも面接で勝ったぐらいですから、それくらい日本語はもうできてたんですけど、
うんうんうんうん、
でも本当に日本語だけでしたから。
じゃあ今度あれですね、日本語にプラスアルファで、まあ、ラジオというか、
そうです ね、
そういう武器を
そこら辺、そうですね、うん、装備して、
はいはいはい、
ちょっと挑戦しに、
いいですね、いいですね
挑戦ね、
なんかね、この番組も基本的に日本人中国人でチャレンジしようとしてる人を、
うん、そうそう、今私も思い出しました、
やってるんで、
ね、そういえば挑戦でしたね、はい、テーマが
いや非常に今日はねいい話じゃないかなというか、やっぱり僕も初めて上海来た時に、まあ、来る前はそれなりにやっぱこう不安というか、うん、
あ、
来てみると別に距離も近いし、まあ、そんな大した決意っていうほどのなんかあれでもなかったなとかって今は思いますけど、
日本人だからだと思いますよ。
そうっすかね、うん、
まずビザの問題あるでしょ。
あ、まあビザの問題
とかね、あとはきついところから緩いところからですから、うんうんうん、緩いところまでですからねそこら辺は大丈夫ですよ。ただ緩いところに慣れてしまったらきついところに戻るとほら今言っちゃおっしゃったようにいろいろ不便があったと、
ね、仕事に関していくとやっぱ中国でビジネスやるってまだねちょっとこう難しいというか、
うん、でも上海はもう割と仕事向きな街ですから ね、
まあ、ね、
逆に私、まあ、上海出身だからこそ言えることかもしれないですけど、
うん、
上海は仕事向きではあって、
うん、
暮らし向きではないんですよね。
高いしね、
うん、そういう値段の話じゃなくて、
じゃなくて、
うん、暮らし的にいろいろまだ不便というか、政府の政策、
はいはいはい、
どっちかというとまだビジネス方面に打ち出してるんですよね、政策。
なるほどなるほど。
暮らし的にはやっぱり他のところは実は良かったりするんですよ。
なるほどね、
うん、
そっかそっか、そういった違いもあるってことだね。
うん、
そういう意味では日本はどうなんですかね。日本暮らしやすいですけどね、まあ、住む場所によるか。
あ、うん、私は割といいところ、まあ、高いところを決めてるんですけどね、まあ、交通の便を考えてるのが、
はいはい、あれ日本だとどこに住む感じ、
まあ、東京都の杉並区の泉ですね。
泉、
まあ、AF 区長、
あ、うん、いいとこですね、確かに、
うん、そう、本当にいいところなんでお金がね、
なんか似合わない感じですけどね
そうですか
いやーなんか本当2回にわたっていろいろお話をね改めて初めて聞きましたけど、なんか同じネットラジオのねパーソナリティ仲間がこうチャレンジするということで非常に個人的にも応援したいです
し、ありがとうございます。
いつかまたTさんのね正式なラジオ番組に呼んでいただきたいなと
第一志望は声優じゃないですけどね裏です裏です、
ね、いう気がしますんで、ぜひ4月からね日本で頑張ってください。はい、はい、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございます。頑張ります。
この番組はリバイアがお送りいたしました。
リバイア、それは海外から日本語のポッドキャストを聞けるアプリ。
リバイア、それは海外に住むあなたに現地の情報を届けるアプリ。
リバイア、それはみんなで番組を投稿発信するアプリ。
私たちと一緒に新時代のエンターテインメントを作りましょう。今すぐ LIVAIA で検索。リバイア。